ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。求めているものが与えられない寂しさ、悲しさ、時には腹立たしくなることさえある。我が身の不徳を悟り、信心の奥側を尋ね尋ねしていくうちに、心も開け、心眼、求める以上、願う以上の夢にも思わなかったおかげの世界に住むことができるようになる。信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ、とはこのようなことを言うのである。夢にも思わなかったおかげの世界に住めるようになると、それこそ願う以上の夢にも思わなかった世界に住めるようになると。どうしたらそういう夢にも思わなかった世界に住めるようになるのだろうかと思いますけれども、今日は面白いことをいただきました。それは、密かにして信心はせよと仰せられますが、その密かに喜んでおれと、密かにありがたくなっておれと、何かそういうことなのですね。負い目の中で、その何かあるホテルの一室に私が休ませていただいているのですけれども、それで朝は目を覚ましました。で、ところがその黙って、まあ無賃飲食ですかというのがありますが、その無賃宿泊をしているようなのですね。まあそのホテルのにで予約したわけでもなく、ただ部屋が空いてたからそこに休ませてもらったと。そして起きて、さあ出て行こうとしていたら、誰か男の人がドアを開けて入ってきました。私の知り合いでそこに勤めている人のようなのですが、あれ、どうしてここに休んでいるのかと。いや、空いてたから休ませてもらったと。あ、それならちゃんと予約を、まあフロントで取ったのかと。まあ正式に宿泊の申し込みをしたのかと。いや、してないと。ただ空いてたから休ませてもらったんだと私は言ってるわけですね。そしたらその相手の男の方が、知り合いの人ですけれども、あ、それはいかんと、今からでもその下に行ってフロントに行ってこうこうこうで休ませてもらいましたからと言ってちゃんとお金を払いなさいと言われるわけです。まあその部屋の掃除に来たような感じでしたね。そしたらその外からおばさん連中がおられて、その声をかけられるのですが、その私の知り合いの方に、そこはもう今日は宿泊の予定はないから、もう片付ける必要もないから、まあそこはもう売っちゃっとって出てきなさいと、次の部屋に行こうというようなことを言われるんですね。それでその方も、あ、それならと言って出て行かれるわけですが、あ、そんなら私も一緒に出て行こうと、まあいわゆる無賃宿泊をしようというわけですね。そのおばさんたちが、もうそこは誰も今日は泊まっていないはずだからと、あ、これは何にも言わなければしめしめと見つからないなと、いわば薩摩の神を決め込もうというわけですね。それで下にそのままロビーに降りて、ロビーで、どうも待ち合わせの人があるらしくて、私がですね、誰か待ち合わせの人を待っていると、結局私はそのホテルの一室にたまたま空いていたからただで泊まった、いわば全く薩摩の神を決め込んでしまったわけですね。 そういう負い目でした。いわば無賃宿泊をしてしまったと、まあさせていただいたというのか。さあどういうことだろうかと思わせていただくのですけれども、その新中記念の時に、ああこういうことでもあろうかと思わせていただきましたのは、私が黙っている、また私の知り合いのそのホテルのまあ客室係というのでしょうか、そういうその人が、二人が黙っておれば何もわからないわけですね。ただで、ただ止まりしたわけですね。ただ止まりができるというのか。そしてまた、今日思い出させていただきますのは、この度の大変な新型コロナウイルスで、たくさんの人々が、それこそ難儀な目に遭っておられます。困っておられます。事業をしておられる方たちも、売り上げが激減して困り、またはそのお勤めの、病院などにお勤めの方たちも、その最前線の方たちは大変な思いをしておられるようですね。重症患者が来た、機会は一つしかない、さあどちらの人にこの機会をつけるのか、まあそのどちらを生かすのか殺すのかといったような決断を迫られる、大変な辛労であろうと思いますね。そういう医療の第一線で大変な苦労をしておられる方たちがおられる。そのことが、例えばあれは何年前でしたか、大きなテロがありましたね。その時にテロで大変難儀をしている人たちがいる。しかしその一方では、そのテロのおかげで儲かっている人たちもいたわけですね。それで私はその儲かっている人たちの方に目を向けて、まあ当時旗がたくさん売れたそうですね。星条旗が売れたと。ですから、なるほど、難儀のようにあるけれども、片一方では儲かっている人たちもある。だから必ずしも全てが難儀だ難儀だというものではなく、ここにもいわゆるそういう難儀な中にもおかげの世界があるのだと、言ったようなことを確か月齢祭かでお話しさせていただいたことがあるのですけれども、そうしましたら大変顰蹙を買ったようですね。いわば何があのテロがおかげなものかというわけです。なるほど、そうでもあろうと思いますね。しかし現実として、なるほど、困っている人もいれば、その陰で儲かっている人もいる。この度の新型コロナウイルスでも多くの難儀な目に遭っている人たちかと思うと、そこで儲かっていわば北総園でいる人たちも中にはあるわけですね。だからといって、今儲かっている人たちがコロナウイルス、新型コロナウイルスのおかげで儲かりましたとか言い出すと、大顰蹙を買うことでしょうね。それこそ世間からつまはじきをされてしまうようなことにもなりかねませんね。しかし私ども個人個人を見てみましたときに、なるほど、新型コロナウイルスで確かに困っていることもある、難儀なこともある。しかしその難儀な中におかげをいただいていることもあるわけですね。ああ、この新型コロナウイルス様のおかげで、ここを改まることができた。こういう信心に取り組むことができた。ということがあるわけです。ところが、 それをあまりにも表面に出して言いますと、顰蹙を買いますね。師匠が、我が心になろうなんて、修行もせずに我が心になろうなんて、それは虫が良すぎる、とおっしゃられたことがありますね。我が心をいただこうとすれば、それ相当のやはり修行がいるのだと、いうことなのですけれども、私どもが健康な時には、ありがたみがわかりません。病気をして初めて、健康な時のありがたさがわかります。普通に当たり前のことに思うように当たり前にしていたことが、まさかの事態になって初めて、ああ、あの時がありがたかったのだ。普通の状態が当たり前と思っていたけれども、大変なおかげの中にあったのだとわかります。病気をして初めて健康のありがたさがわかる。普通の生活ができるということがどれほどありがたいものであったのか、そのことに初めてまさかの時に気づかせていただく。そういういわば何でもない普通、いや、教祖様もいつも豆ながありがたいのぞと教えてくださいます。そのいつも豆な状態、普通に生活ができておる状態、そこにありがたさを感じる。何もない時にありがたいと思える心を育てる。これも必要ですけれども、と同時にまたそういう難儀な中にあっても、例えば、あ、このことでこの改まりができるとか、このことで人儲けできたとか、またこのことのおかげでこういうことに気づかせていただいたとか、そのまさかの折でなければいただけないものもあるわけですね。そしてそのまさかの折の中にでもお礼の言えれるところを探していく。その難儀な中にでも、まあミクミラクと言われるところでしょうかね。その苦しみの中にも味わいを見出し、そこにお礼を言えれるような心を見出していく。それこそまあ新人させていただくものとしては、あ、このことのおかげで人改まりができた、あ、こういう中にあっても、あ、こういうおかげをいただいているな、それでも今日またお目覚ましをいただいた、といったようなさまざまな今まで気づかなかったありがたいところに気づかせていただくチャンスではありますね。しかしそのことをあまり大っぴらにすることはないよと。あまり大っぴらにするとかえって顰蹙を買うようなことがあるから、黙っておかげをいただいたのならば、それを黙って密かにありがたくなっておればそれでよいと。世間に、私はこういうコロナ様のおかげでこういうおかげをいただきましたと、それこそ私は黙って止めていただくことができました、無料宿泊をさせていただきましたなどと言うと、それは顰蹙を買う。だから、なるほど、このことのおかげでおかげをいただいていると、ありがたいなと思うならば、それは神様と私どもとだけの世界にしてとどめておけと。こういう中にあっても喜べれるところがある、ありがたくなられるところを見つけていく。そしてそれは密かに私と神様との間だけのことにしておけと。まあ、密かに喜んでおれ、密かにありがたくなっておれ。そうでなければ、まあ、世間は大変難儀な目をしているのだと。だから、まあ、顰蹙を買うようなことにもなるから、ということなのですね。 しかし信心させていただく私どもはそういう中にあってもありがたいところを見つけ出そう、喜べるところを探し出そうというその精進努力を持って密かにありがたくなる、密かに喜ぶ、そういう信心をしなさいと神様がおっしゃっておられるような気がいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。